ともみとともに。
さあ、ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは弁証法的行動療法専門心理療法士加藤彩子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう今いきなり難しいご紹介をさせていただきましたが、昨年実はね、はい、ジアイフルビブリオセラピーという本を出版されて、はい、売れてますよね。
あ、おかげさまでたくさんの方が買っていただいて、しかも文字数が多いんですけれども、読んでいただいて、感想もいただいて、もうなんか信じられない、もう奇跡の連続が続いていて本当にありがたいです、
まあ、本のお話もそうですけど、はい、まず、はい、弁証法的行動療法、はい、専門ということは、はい、まあ、弁証法的行動療法というのは、はい、うんうん、どういうものかということを教えていただけますか。そうですね、
弁証法的行動療法というのはそもそも境界性パーソナリティ障害の、はい、持っている方かつ自殺傾向の高い人のために、うん、その治療法として作られた心理療法で、うん、その効果が最もあると認められた新次元の認知行動療法の一つなんですね、うん、なので感情が高ぶって自分ではどうしても制御ができないぐらい激しい感情で、うんうん、その勢いでリストカットとか、うん、まあ、薬をたくさん飲んでしまうとか、うん、とにかく家族の方も振り回されてしまうぐらい怒りが強くって、うん、それでもう家族全体が巻き込まれてぐちゃぐちゃになってしまう、うん、そういった人たちのために感情のコントロールの仕方を4つのスキルを1年間通して、プログラムを組んで徐々に自分の感情を取り扱えるようにしていくための心理療法の専門としてやってるんですけれども、はい、
だから心理療法士であるんだけども、はい、特にこの分野が得意です、はい、っていうことですね。
そうですね、もうこの療法に、まあ、特化して今はやっているんですけども、うんうん、以前は弁証法的行動療法に特化していたわけではなくって、うん、最初は認知行動療法から始まって、はい、そこから一歩進んで、うん、マインドフルネスというスキルを加えたものとして、うん、このスキルを加えて療法として提供できるように勉強していって今があるという感じです。
なので、うん、まあ、いろいろな手法というのを知っているんだけど、うん、これがやっぱり、はい、うん、彩子さん的にはしっくりと、は
い、そうですね、うん、私自身が感情のコントロールに苦労した人間なので、うん、自分がやってみて効果があったものは、うん、やっぱり説明ができるし、うん、その時々に対応してあげられる、うん、なので感情っていうものはネガティブなものはあってはならないと思っている人がすごく多いんだけれども、うんうん、実はそのネガティブな感情っていうのはもともと人間っていうのはほとんどネガティブな感情を抱く動物であって、うん、それは実は宝物であるっていうことが分かった時に、うん、あ、否定しなくてもいいんだって、うん、楽になりましたね。すごく
なんとなくネガティブってこう、うんうん、悪のような、
そうなんです
ね、
良い悪いがあるなら悪いのジャンルにカテゴリーされてしまうし、うん、ネガティブなものは隠したいと思うし、うん、できれば人に見られたくないし、うん、悟られたくないと思うんですけれども、それをやめていくのも段階が もちろんあるんですが、うん、できるようになった時にすごく楽になるし、うん、自分は愛されている存在だって思えるようになってくるんですよね、うん、私自身もなんか愛という言葉を聞くだけで吐き気がするくらいその愛というものを信じれなくて生きてきた人間で、幼少期は特にそれがひどくって、それがやっぱり実は違うって冷静に世の中を見えるようになったスキルが、この弁証法的行動療法の中でも特に中核的なスキルのマインドフルネスっていうスキルがすごくよくて、
はい、 マインドフルネスって、はい、なんとなく聞いたことあるような気もするんですが、うん、です
多分、うん、ラジオを聞いていらっしゃる方もご存知の方結構いらっしゃるかなと思うんですけれども、うん、ジョン・ガバットジンっていう方が、うん、精神科医の先生なんですけれども、うん、この方が医療にも持ち込んで、うん、始められた療法なんですけれども、自分の感情を客観的に、うん、価値判断せずに見ていく、うん、そういうスキルで、今ではと Google とか、
はい、
あと Yahoo とか、あとメルカリ、うん、でも導入されていて、社員研修で、はい、なので実際にマインドフルネスを体験された方も、うんうん、まあ、いらっしゃるんじゃないかなとは思います。
はい、このジェアイフルビブリオセラピーという本も、はいはい、そのマインドフルネスがベースになってるんですね。
はい、もう随所にマインドフルネスを散りばめてあって、うん、何となく散りばめてあって、ただ途中で第3章くらいでちょっと説明を深くさせてもらっているんですけれども、うん、全体的にマインドフルネスがもうベースになっていて、物の考え方とか捉え方っていうのを第1章から第6章まで読んでもらうと、うん、あ、実践できるかなって思ってもらえるレベルになってると思うので、う、
私もなんかそんな気がしました読んで、
この本買わなくても、ですね、瀬戸の図書館、長久手の図書館、うん、あと尾張朝日の図書館にも、うん、置いてあるので、
図書館に置いてあるってすごいですね。はい、出たばっかりなのに。
あ、そうですよね、ありがたいですよね。検本させていただいたので、うん、置いていただけてるんですけども、うん、一番嬉しかったのが、うん、国立国会図書館にも置いてもらえるようになって、なので国立国会図書館のサーチでも検索できるので、うん、この愛知県だけではなくて日本全国の方がこの本を図書館にリクエストしていただければ読むことできるので、ぜひパラパラっとめくっていただいて、いいかなと思ったらちょっと実践してもらって、ちょっと一呼吸置きながらめくってもらって読んでいただけたら。
そんな方が瀬戸に住んでるんですよね、
う
ん、
いやもう本当に
すごい、うん、でもジアイフルビブリオセラピーという言葉も、うん、はいはい、なんとなくこう、うん、ビブリオセラピーって本、うんうん、読書療法、
そうなんです、ビブリオセラピーっていうのが読書療法っていう意味でして、本を読むことによって心を整えたり、うん、自分のことを洞察できたり、うん、心理療法としても使われていて、実際にイギリスの政府では、うん、認定されていて医療の現場で使われてるんですね、うん、なのでお医者さんが精神科に行って診断を受けて、うん、普通だったら処方箋をいただいて薬局に行くかと思うんですけれども、うん、薬局に行くのではなくって、うん、図書館に行って処方された本を借りて読んで治療にするっていう、
ですからこのタイトルというのは、うん、はい、この本を読んで、
はい、
まあ、セラピーというか、
そうですね、ね、セルフセラピーになるので、うん、読むことによって心が癒されるし、うん、自分が本当の自分、今本当の自分と思っているものは実は違うってことがきっと分かってもらえるんですね、うん、本当だったらもっとのびのびと軽やかに自分らしく生きていくっていうことができるようになる、うん、そんな一冊にしたくって、うん、今生きづらさを感じている人とか、自分はこんなもんじゃないと思っている人とか、逆に私はこの程度しか能力がない、うん、自分のことを卑下している方とか、ぜひ読んでいただけたら、うん、あ、自分にはまだまだ可能性があるし、うん、今苦しいけれども生き方、見方を考え方を変わると、うん、開けてくるし、実際に自分に合ったものが揃ってくる、うん、それは物だけじゃなくって、うん、お友達や、うん、あと環境とか、うん、そういったものも整ってくるってことを実際に私でも体験ができたので、うん、リスナーさんの方は間違いなく体験できると思います、
うん、なんかネガティブな気持ちってことは、うん、自分がこう、うん、こうなりたいとか、
はい、
目標とか、うん、そういうものがあるから、
そうですね、
ですもんね、
なりたいものがなかったらネガティブな感情すら湧いてこないんですね、うん、なので嫉妬するとか、うん、 腹が立つっていうのは、うん、そこに自分の欲求とか思いがあるから湧いてくるものなので、うん、そこに蓋をしちゃったり、あとはぶちまけて当たり散らしちゃうんではなくって、うん、今なんでこんなに悲しいんだろう、
うん、
なんでこんなに腹が立つんだろうっていうところに自分の内側に目線を向けて、うん、どうして自分が今この思いを持っているのかっていうのを探ってみると、
うん、
何かしら感じるものがある。最初は浅くしか惚れなくっても、うん、続けていくうちに、あ、こんな思いもあった、あんな思いもあった、うん、すごく芋づる式に出てくる瞬間があるので、うん、続けてほしいんですね。何事も認知行動療法でも3ヶ月かかるんですね、で弁証法的行動療法になると、感情がかなり激しい方が多いので、1年間のプログラムなので、やっぱり3ヶ月は試してみる、で人生ずっと生きづらかった人がやっぱり一冊本を読んだ瞬間に変わるってことはなくって、意識は変わります、そこからその意識を維持していくためにも、やっぱり3ヶ月は続けてみよう、そうするとね半年続けたくなるんですよ、そうするともう早いですね。1年間はできちゃうし、もう習慣になった時は、それが自分になっているので、なので多分皆さんサプリメントとかも飲まれたことあると思うんですけども、サプリメントも一瓶とか飲むにしてもやっぱり書いてあるのが3ヶ月とか、
ね、
長い続けて飲まれてくださいみたいなことになってると思うんですね、なので本もそうかなと思うので、心理療法ね、わざわざなんか保険適用じゃないので、高いお金を払わなくっても、読むだけで自分が向き合えるんだったら、病院行くほどじゃない人だったら、お役に立てるんじゃないかなと思います、
お話の中で、感情のコントロールができなかったとか、こんな私でもっていう風に
フレーズがね今出てきました、
言われたんですけど、もう今のね、彩子さんを見ると、そんなもう完璧な、
いや何も悩みなさそうとか、ね、
そう、そんなことない、本当に悩みもなさそうなっていうふうに見えるんですけど、この本を見ると過去のこともね書いてあるんですが、でも今の自分とはまた全然違う、自分だったんですよね。
違いましたね。もちろん生まれた瞬間は私結構恵まれた家庭に生まれたと思うんです、でも幼少期に父と母が離婚してから、ガラッと世の中が鬼の人しかいない、鬼のような人しかいないと思うぐらい冷たい人ばっかりだと思うようなことが続いたんですね、まだ保育園に通ってたんですけれども、母子家庭になった途端、今の世の中の保育士さんはそんなことはないと思うんですけど、当時の私の保育士さん、担当の保育士さんっていうのは、母子家庭っていうのは保育料がタダなんですね、で、保育料タダのね、分際でね、お給食食べるのねっていう、まあそうやって言われたのが、子供ながらにすごくショックで、食べちゃいけないんだって思った時に本当に食べれなくなるんですよ、それだけならまだしも髪の毛ごそっと抜けてしまって、円形脱毛症になって、今度は髪の毛抜けるとハゲって言われるんですよね
、それは先生から、
先生があらハゲちゃんねって、そうするとお友達も、まあ、つられて言うから、まあ縁の中で大半の人に言われて、行きたくないんだけれども家にも居場所がなかったので、行かざるを得なくって、年子の弟がいたので一緒に2人してね、保育園に通っていて、でとにかく、家は母が離婚したショックで宗教にのめり込んでいたので、私の居場所なくって、保育園に行っても居場所がなくって、唯一弟と2人で外を駆けずり回って、もう真っ黒になるまで走り回って、元気な幼少期だったんですけども、だんだん心が病んでくると、次々病気になっていくんですよね。もうまず栄養が足りないので栄養失調になっていて、 皆さんご存知かどうかわからないんですけど、顔とかが白いプツプツ畑っていうんですか、栄養失調で、それがすごくって、なんか汚いカラスの子みたいな感じで、でそうやってそのまま小学校に上がると、同じ保育園のお友達も一緒に上がるので、やっぱりばい菌扱いをされて、触るとうつる、そしてなんかトイレ行くとトイレの水をちょっと汲まれて、ビッてかけられたりとか、私の机が教室の外からベランダに出されてたりとか、もうちょっと辛くてたまらなくって、もうそれがきっかけでちょっともう母とも暮らすのが嫌になって家出をしたんです。で当時もうその時ちょっと小学校の3、4年生になっていたので、家出を東京の八王子にいる父のところまで行ったんですね、弟と。そしたら予想外にも父はもう新たな家庭ができていて、奥さんと子供が2人いたんですよね。ここで私がお父さんと声をかけたら迷惑かかるって思ったんですよね。
ドラマみたいな話ですよ ね、
いい子ですよね。なのでなんか、ちょっとそこでは自分でも頑張っておじさんって呼んで、親戚のふりをしたんですよ。で遊びに来ましたって言って、でもきっと当時のその時奥さん気づいたと思うんですよね。で、私たちを車に乗せて高速に乗って、当時住んでいた春日井に送り戻されて、そこからちょっと私はさらに精神崩壊して、母にお父さんが欲しいって、でそこで再婚して、で再婚してからもいろいろあったんですけど、その養父からね、ちょっと虐待も受けたりして、機能不全家族っていうのがずっと続いて、生きづらい人生だったんですけど、私その時もう小学校からずっとブラスバンドをやっていて、で中学校でも吹奏楽やっていて、音楽だけが支えだったんですね。そこにのめり込めたのが生きるための、力になってたと思います。音楽はいいですね。とても力になる。
何か、もしかしたら今悩んでる方たちも、何か一つでも、そういう、支えになるものとか、持てたらやっぱり違うのかもしれませんね。
必ずあるはずなんですよ。今目の前に思い当たるものがなくっても、意識を変えるだけで人間には誰にも備わっているものがあるので、必ずひらめく瞬間があります、なのでそのじゃあそれをどうやってやるのってなると、本を見てもらうと細かく書いてあるので、そこからやれそうなこと一つやっていただけるだけでも手繰り寄せることができると思っているので、私も最初は弁証法的行動療法は心理療法士としてただ丸々覚えただけ、こんなのは私の役には立たないって本当は思ったんです、最初。難しいって思ったし、これができるならみんないいよねって、それを自分なりにオリジナルに変えてって、どうやったら楽になれるか、普通に食べれるようになるか、私は拒食症にもなっていたので、そこからだんだんとやれる方法を編み出していって、自分のジアイフルセラピーっていうの、そういうのを自分のセラピーとして提供しているので、やれるようになってからが早かったですね。全く期待もしてなくって、こんなもの役に立たないと思ってても、必ず開けます。
ね、多分そこに到達するまでっていうのは苦しいかもしれないですけど、
苦しいですね。苦しいと思います。皆さんそれぞれね、大きい悩みから小さい悩みあると思うんでね。
で、私がね、実は出会ったのが、彩子さんと、以前息子さんたちとも番組に、
そうですね、
出ていただいたんですけど。高根の方の郵便局に、心理カウンセラー
養成講座ですね。
養成講座というチラシを見つけて、でもそれが鶴舞の方だったんですね。
鶴舞の名古屋市公会堂で、心理カウンセラーの養成講座を、あの時は一番頻繁にやっていって、 その時にともみさんが受講してくださった時から出会いで、本当にありがたい、
本当にすごい、あの、うん、私としても劇的な出会いだったなって、う
ん、あの時の出会いと、あの時の出会いは、うん、その後ずっと続くとも思ってなかったんですけど、うん、でも、ね、家も瀬戸市内で、
そうなんですよ、
あ、これはご縁だと思って、ね、
あの再飛行防止の、 あの渋谷さんも一緒で、
渋谷さんも受けてくださって、ね、なんてご縁だろう。
でその後のゲートキーパー、
うん、ゲートキーパーも、はい、あの受講してくださって、うん、自殺防止から私も心理の世界に入ったので、うん、そこから死にたい人がどうやったら生きたいに変わるか、
うん、
もう私も死にたいから生きたいに変わって、生きたいと思い出したら生きることにすごく積極的になれるんですよ、うん、だからもう一度でも死を考えたことがある人、うん、絶対諦めないでほしい。
本当ですね、
死ぬことはないです、もう、うん、死ぬしかないって思う人も、うん、生きたいと思う方法はゼロじゃないです、
うん、
ゼロじゃなくて1がある、1を作れば、うん、2、3はもうわーって階段は上がっていきます。
うん、であの時に3回ぐらいあったんですかね、うん、で相原先生っていう、
はい、すごい先生です、
ね、
あの不老者の方をセッションするときは自分も不老者のような格好で行くんですよ、うん、でほとんどは芸能人の方のセッションをされてるんです、相原先生は、なので皆さんがご存知のような方もたくさんあのセッションされていて、でその相原先生が私は魅力的で、
うん、
ほとんどお金を取らないです、うん、全くあの、うん、お金を儲けようとか、
うん、
お金を取ってどうのとか活動において、うん、多分全くお金は取ってらっしゃらない、だから心理カウンセラーの養成講座も破格の金額だったんですよ、
うんうん、そうなんですよ、
あの金額では取れないです、
普通めちゃめちゃ高いですからね、
高いです、高いです、ね、多分その10分の1
ね、
はい、
うん、そうだからあのもう肩書きを見ると本当にいろいろね、最初にご紹介した弁証法的行動療法専門心理療法士、
はい、
感情の取り扱い方の専門家として活動されていて、はい、相原心理療法研究所上席研究員、
はい、
メンタルヘルス講演、はい、ゲートキーパー養成講師、
はい、
ね、
いろいろ、
ね、で文化の家、うん、文化の家じゃないな、福祉の家でも、
はい、そうです、長くて福祉の家
やられてましたよね、
あの何年か毎月17日が無料カウンセリングの日で、うん、あのその時はあのボランティア活動でずっとやっていて、
うん、
で結構何年かやっていたんですけども、とにかく仕事が忙しくなってきて、
うん、
毎月17日っていうのが他の仕事が被ってしまうようになってしまって、
うん、他のというのはこういう相談だったり、うん、講演だったり、
そうですね、あの人と関わる仕事って突然だったりするんですよ、特に感情の激しい人って、はい、いつ電話がかかってくるかわからないし、いつ対応が必要かわからない、
もうたくさんクライアントさんを抱えてらっしゃるっていう、うん、
頑張って生きてる人たちがいっぱいいっぱいいるんですよ、本当にあの何とか生きたいって、口では死にたいっていうふうにおっしゃってるんですよ、でも生きたいんです、
あの、うん、印象的だったのはそのゲートキーパーの養成講座で、うんうん、
はい、
本当に死にたい人は、はい、もう死にたいって言わないって言って、は
い、言わないです、
もうその言葉がすごく印象的で、
もう本当に死にたい人は死にたいって言わない、それは私も経験していて、うん、本気で死にたいと思ってた時は黙って着々と薬を集めて、
うん、
死ぬことを準備を完璧にしてました、
うん、
致死量を飲んで助かってしまったので、もう生きるしかないって生きることに切り替えたんですよね、
うん、
幼い子供が当時はまだ一番下の娘がまだ生まれてなかったので、長男と次男がいる状態で死を決めてたの で、
うん、
で死ぬために子供が大学に行くまでのお金も作っておいといて、
うん、
全部の準備をしたんですよ、
そうなんです、でもそれで死ねなかったってことはやっぱり生きなさいっていう意味があったってことですよね、
そうですね、もうそれを本当に気づかせてくれたのが今の主人なんですね、
うん、
あ、再婚してるので、
主人今日も娘ちゃんと見守ってくれてますけど、
うん、もう今の主人と出会ったからここまで私頑張れてると思っています、うん、もう本 当に支えてもらっていて、
だって本を書く間も
全部やってくれました。
相当大変ですよね、この本を書くって。よくゴーストもいるんですけど、彩子さんの場合はもう全部自分で、はい、
自分でもう何もかも全部自分でやって、出版社の東京に行くことも一回もせずに全部やりました。
クローバー出版って素晴らしい出版社、
いい会社です。もう素晴らしい出版社で、あの普通著者さん、私なんか今回新人で初めて本出したので、
コンテストでね賞を取られて、
普通だったら大型の書店、誰もが知ってるような大型の書店にあの表紙が見える形で置いてもらえることなんてないんですよ、なのに最初から大型の書店に並べてもらって、本が出る前から販売促進って言って売り込みをかけてくれるんですね、なので私の本が出た時には私の本を知っている人がたくさんいる状態、で本が出てからもずっと私の本を広めてくれている状態なので、ずっと売れ続ける状況を作ってくれている、ものすごくありがたくって、なので私すっごくここの出版社が大好きになって本を出してからここのアンバサダーになったんですよ。
でそのアンバサダーになると、例えば私本を出したいんですっていうと、そのこうコーディネートというか、
は
い、
します。なのでもしこのラジオを聞いていらっしゃる方で本を出すのが夢だったんだよねとか、ぜひもしチャンスがあるなら自費出版じゃなくて商業出版で本を出したい、全国の書店に自分の本が並んでたくさんの人に自分の思いを伝えたいっていう方いらしたら、あの図書館で本を借りてもらって、本の一番後ろに QR コードがあるので、それをあの読み込んでもらって、私のホームページにつながるので、そこからお問い合わせのフォーマットから、私にメッセージを投げかけていただければ、私あの無料で全力で応援しますので、
素晴らしい、
ぜひそんな方いらしたら、
本当に彩子さんのホームページもブログもね、また
ブログたくさんの方がね、すごい見てくださってて、すごく大きく成長して、自分でもびっくりで、
このランキングとかもすごいんですよね。
そうですね、メンタルヘルス の、あのランキングで常に1位から5位の間に入っていて、
すごいんですよ、まあ、でもあれだけの記事を書くのも大変ですね。
なんかね、記事書くの遅いんですよ私、なかなか更新もしなくて本当に申し訳ないんですけど、
すごい、でも
更新した時には見ていただけた、
内容量がもうすごいですもん、
ね、訴えたいことがいっぱいあって、自分にも言い聞かせてるところもあるし、自分がいつも安定していられるためにも、ブログは自分への、なんだろう、いい、なんか心を奮い立つ、そうですね、皆さんのためでもあるっていうと綺麗事になっちゃうんですけど、自分のためっていうところが大きいですね。
でもやっぱり、ゲートキーパーの話じゃないですけど、コロナでね、
コロナ
やっぱり自死っていう方も実際いますよね。
もう昨年の10月は、前年比と比べて 38% 以上増えてるんですよ。で、女性の方が特に自死が
増えて、女性なんですか、
前年比と比べて 83% 増えてる、すごく増えています。このコロナの影響で職を失う、なので失業率がね 1% 増えると2300から2500自死の方が増えるっていう統計があるんですね、でこのままいくと失業率が 6% って言われてるんですよ。そうすると単純計算で自死する方が1万5000に膨れ上がるってことが予測されてるっていうのが、もう私は見たくない。それを数字にしてしまうと意識しちゃうじゃないですか、そこをいかに意識をさせない、死ぬってことを意識させないために専門家って必要だと思うんですね。で、何も専門家でなくてもゲートキーパーっていうのはごくごく普通の主婦から学生、本当にどこにでもいるような生活されてる方がなれるもので、この人なんか悩み抱えてそうだなと思ったら声をかけてあげて気づいてあげる、で必要だったら専門の機関につなげてあげて、その後もおはようとかちょっと声をかけてあげる、そうやって人のつながりがあるだけでどれだけの人が救われるか、なので 声をかけてあげるってそんなことでって思うかもしれないんですけども、うん、すっごく重要だと思います。
そうですね、
うん、一番の虐待は、うん、無視ですね。知らないふりをする、うん、主人も必ず声かけますね、いろんな方に。だから娘も息子もとにかく人に声をかけます。なのでその一歩ができる人が増えてほしいっていう思いでできたのが厚生労働省が呼びかけているゲートキーパーなので、もしゲートキーパーにご興味ある方は、私でなくても厚生労働省のホームページをご覧になっていただければ、たくさん情報が盛り込まれているので、私でもよければゲートキーパーのレクチャーもできますし、はい、たくさんのところでやっているので、
私も撮ったような気
がともみさんも一生懸命撮ってくださいました。もう本当に、ね、実際に活動されているのはともみさんはもうラジオを通してだけではなくって、あらゆるところで活動されて、それ自体が死にたいを生きたいに変えている活動なので、そもそももうそれがゲートキーパーの役割を十分果たしてくださっていて、私がもう見習いたいぐらいですね。
でも本当にホームページネットで検索すると、ゲートキーパーってね、
出てきます。
マニュアルみたいなものがね、
は
い、出てくるし、
そうです、
命の門番、ね、
そうです、もう命の門番です、ゲートキーパーなので、なので誰でもなれるし、今自分が死にたいと思いの人も、もしかしたら助ける側になってみたいというきっかけが、自分の死にたいが生きたいに変わることも十分にあるの で、
ね、
ちょっとねゲートキーパーって検索するだけでも、あ、こういう人がいるんだって、
だってまあ、彩子さんもそうですけど、はい、こう一緒になった渋谷さんも、はい、飛行してた人がこう助ける側に回ってるわけですよね、
はい、そうですね、
なので本当に私 もう障害の子がいてすごい辛かったのに、なんか話を聞いてあげたり、人生って不思議だなって。
不思議です。その障害者を持つ親、あと自分のこう自死で亡くした親、あと飛行に走ってる人の親、なんかその本人だとしても、その活動、自分がそういう状況にあっても、逆にガラッと陰と陽が変わるみたいに、今度は助ける側になるんですよね、飛行に走ってた人が、渋谷さんそうですよね、すごく精力的に、今度はたくさんのお母さんや実際に飛行に走っている少年たちが生き生きと、
ですよ、なので本当にこの慈愛フルビブリオセラピー、読んで思ったのが、過去って変えられないと思ってたけど、過去って価値になるんだ
って。そう、過去って価値になるし、過去がどんな状況であったとしても、これからの人生を作るのに過去は全く関係ないって言い切れます。もう今この先を変えるのは今この瞬間の自分の意識だけです、
はい、
なので意識がどれだけ大事かってことがもう散々書かれてる
そうなんですよ。自分でこうね、自分の意識を変えていくって大事ですし、はい、愛が嫌いだって言ってた、
そうですね、
彩子さんが慈愛フルって書いてあるし、お子さんの名前にもついてるし、
そうなんです、ね、もう、はい、愛って本当にしらけた気持ちでいる人も、愛を知るとそれが全てだなっていうふうに思える、なので、ね、ぜひ愛なんてバカバカしいと思ってる人こそ、
そうなんです、
読んでいただきたいかなって思いますね。
皆さんのね、望みは絶対叶う、
叶います、
はい、ぜひ、クローバー出版の慈愛フルビブリオセラピー、はい、ぜひ、検索してみていただいて、はい、ネットでも買えますし、はい、本屋さんでも買えますので、
はい、
はいはい、じゃあ一言いいですか。
あ、はい、クローバー出版から昨年の10月末に慈愛フルビブリオセラピーを出版して、たくさんの方に読んでいただいて、とっても心の助けになりましたっていうお言葉をいただいているので、もしご興味あれば図書館でも借りれますし、アマゾンでも楽天ブックスでも、買えますので、ご興味ある方ぜひ読んでいただけたらなと思います。
はい、もういろんなところでこの本ありますかって聞いていただけるといいですね、はい、
そうですね、
はい、
お願いいたします、
はい、ありがとうございました。ともみとともに、今日のゲストは慈愛フルビブリオセラピーを出版されました、加藤彩子さんでした、はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。